オールマイティー、おはようございます。2017年の9月の2日午前8時45分収録、シーサーブログキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第652回目か3回目のヌーラジをお伝えするのは毎度ながらのようにございますけども、ちょっと日が空くとね、またすぐ回数が何だったか分からなくなるという感じでございますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。またマストドンの話になるんですけども、ポッドキャスト .style というインスタンスの話ですけども、まあ皆さん新しいサービスをポンポンポンポン見つけてくるねすごいと思うんだよね。自分も割とそのテックニュース系のサイトとか見てる方だと思うんだけど、もう完全に自分が見逃してるそのポッドキャストとかネットラジオ関係のサービスをさ、しかも日本のサービスでもない海外のサービスをポンポン見つけてくるから本当すごいと思う。さすがに海外のサイトまでは見ないけど、とはいえそのまあ海外にもあるようなあの C ネットとかそういうのも見てるんですけど、それでも見てないからね。見逃してるだけかもしれないんですけども、本当にねすごいなと思います。まあこうやってサービス探してるのも、まあ、原因があって、日本のね、ポッドキャストが配信できるサービスが、まあ、どんどん減ってったってことが一番の原因なんですけども、まあ昔からたどれば、まあ、ケロログ、ボイスバンクがやってたケロログ、そして、ニフティがやってたココログ、そして、シーサーブログがやってる、今もやってる、シーサーブログですね、この3つがまあ主な配信できるところでしたね。ブログサービスとして簡単にできるのはそこでした。まあ、他にも、ムーバブルタイプとか、あとはなんかワードプレスとかでも、まあ、プラグインを入れたりなんかするとできるわけですけども、まあ、個人が簡単に無料で、できるサービスとしてはこの3つ、ケロログ、ココログ、シーサーブログと、この3つでした。まあ、厳密に言うと他にも、ソネットブログとか、あったんですけど、他にもね、多分仕組み的にはできないことはないものだったと思うんですけども、まあ、なんせアップロードできる容量がね、まあ、制限があったというところで、まあ10分とか、まあ、それ以上でも、まあ、音質によっては取れるんですけども、それなりの音質でそれなりの長さが配信できるサービスが、まあ、この3つぐらいだったので、気づけば、まあ、ニフティのココログはまあ、ポッドキャスティング充実終了とともに、ともにぐらいで呼べたしかね、アップロードできる容量をね、一時期多分何メガぐらいあったのかな、1ファイルあたり何メガ、10メガとかだったのかな、わかんないけど、それが1メガ1メガって最近の一眼レフで撮った、一眼レフじゃなくても普通のコンデジとかでも1600万画素ですからね、1枚アップロードできねえじゃねえかっていうぐらいのあれになりましてね、まあニフティのココログが脱落しまして、でその後にね、割と最近ですけど、最近といってももう何年前、4、5年前、そんな前じゃないか、ケロログね、ボイスバンクのケロログが、運営会社が変わった1年後か2年後くらいに、ボイスバンクじゃなくて土日クラブケロログとかいう名前になった後に、サーバーのあれが更新されてなくて、まあ、自然消滅みたいな感じで、まあ、その前からも調子悪かったみたいですけどもね、まあ、そんな感じで消えた。で、まあ、シーサーブログはね、もう十何年、むしろ機能を評価して生き残ってるわけですから、ここはもう安定のシーサーブログで良かったなと、最初始めるのがシーサーブログで良かったなというところですよね。なので他のサービスって、まあ、使ったことがないんですよ正直に言うとね、まあ、強いて言うなら まあ、ココログは本当に使ったことがないし、ケロログはね、ケロログ魂を乗っ取った時に、運営の、当時運営してたのは、運営というか、ボイスバンクですけど、ボイスバンクのね、割と親しくしてた浅川さんと元田さんからね、ケロログ魂用の、ログイン用の、ID とパスワードをいただきまして、その時にログインしたぐらいの話あとは、まあ、使ったことはないです。だから自分でそのケロログ内で、ブログを立ててってことはなかったですね。で、まあ、他のシーサーブログ以外のサービス使ったことがあるかというと、キャスピーというね、携帯電話でも聞ける、ポッドキャスト配信サービスがあったんですけども、そこだけは唯一登録しました。というのもシーサーブログも、まあ、聞こうと思えば聞けないわけではないんですが、まあ、なぜ MP3 形式っていうのは当時のガラケーでは再生が、ドコモの一部の機種しかできなかったんですよね。で、そのドコモの機種も、まあ、ウェブ上にアップロードされてる MP3 ファイルが再生できたのかっていうと、ちょっと自分も定かではないんですけど、もしかしたらできなかったんじゃないかというところがありまして、まあ、そのキャスピーというサービスを使うと、携帯電話用に変換された 3GP 形式かな、確か違ったかな、あ、なんかね、各キャリアに確か音声ファイルが分けられてたような気がするんだけど、それで、リンクをポチッと開くと携帯でも再生できる形式で携帯でも聞けると、で長いやつは自動的に分割されて聞けるというサービスがあったんですけども、まあ、それもなくなりました。というわけで今現状シーサーブログしかない。まあ、でね、この話を昨日の夜にして、昨日夜したんですよ、一回ね、したんだけどその中でね、あ、でもシーサーブログに似たブログサービスあって、あのサブブライム、サブライムブログだっけ、サブライムブログってのがあったなっていう話をして、これは使えますよって話をしたんだけどあのー、昨日のね深夜にサブライブブログってどんな感じだったかなと思って、あのシステムが完全にシーサーブログと一緒だったんで、もちろん RSS2.0 も配信されてて、ポッドキャスト配信もできたブログなんですけど、で容量も昔のシーサーと同じ最大2ギガっていうのがありまして、ファイルの最大のアップロード容量も昔のシーサーの5メガだったかな、今はシーサー25メガですけども、まあ、まあ、昔のシーサーと同じだと思えば使えるよと思って紹介したんだけど、昨日アクセスしたら、サーバーに接続できません、あ、じゃないな、なんか謎の英語のサイトが出てきまして、どうしたのかなって調べたら、2004年だか5年の夏に、サブライムブログが閉鎖してましてね、割と急だったらしいんですけども、それもなくなってたということでね、まあ残念だなと。にもうシーサーしかない。でもう完全にね、もう他のサービスを探すってことをしてこなかった自分にとっては、まあシーサーブログすごいなと思うところなんですけどね。で、まあ、なんかポトフさんの話によると、そのポッドキャスト配信できるサービスでオーディオブームっていうのがあるんですけど、それが無料会員のサービスが10月の頭ぐらいでなんか終了になるっていう話を聞きまして、もしね、ポッドキャストやってみたい、続けてオーディオブーム終わっちゃうけど、終わっちゃうというか有料会員になればできるんですけどね、無料会員のままだとできないから、まあお引越ししようかなと考えている方は、ぜひシーサーブログを選んでいただき選んでいただいてです ね、サーバー立てる必要もないし、余計な設定もしなくてもいいし、ポッドキャスト用の、設定もできるし、素晴らしいブログサービスなんでね、シーサーブログ応援部長がおすすめしてますんで、ぜひ、シーサーブログね、ぜひちょっとお試しでやってみてもいいのかなというふうに思っております。まだ書いてないんですけども、そのうち、シーサーブログの私のブログあるんですけども、まあ、ヌーラジオに書くか、ちょっともう一つのガジェットブログという本に書くかちょっと決めてないんですけども、ポッドキャストの配信の仕方、シーサーでのアップロードの仕方などちょっとまとめようかなとには思ってはいますので、でき そうなったら、まあ、10月のその頭ね、オーディオブームが終わるまでにはね、記事を書きたいなというふうに思っておりますので、もし書けたらまたネルラジオの方でお知らせしたいと思います。はい、というわけでね、まもなく職場に着くんでこの辺でお会いしようかなと思います。ということで、さよなら、バイバイ。